シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる。
シュワシュワトリトリミー、シュワシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー、シュワラシュワトリトリミー。
皆さんこんにちは、パステルパレット丸山綾役前島亜美です。
皆さんこんにちは、若宮イブ役畑沙和子です。
パステルパレットシュワラジこの番組はバンドリーガールズバンドパーティーのアイドルバンド、はい、パステルパレットのメンバーがシュワッとおしゃべりをお届けするアイドル系バンドトークバラエティ番組です。わ
ー、なんか私久しぶりな気がする
ですね、うん、お久しぶりです。
久しぶりです。
いろいろねお話ししたいテーマが溜まってますよ。
そうですね、今日ね、うん、
パスパレのね新しいお知らせもね、
うん、いろんな発表もありましたからね。
はい、いろいろありましたし、あのねエイプリルフールのネタとかもね、
あ
ー、ありましたから、ガルパレいきたいですね。さてさて、うん、日本ではあまり馴染みがないものかもしれないんですけど、うん、この時期はイースターの時期らしいです。実は海外ではクリスマス、うん、ハロウィンと並ぶくらいのイベントらしい。そうなんですか。
いや、大人になってから知った、はい、イースターって
ですよね。なんか遊園地でイースター、うん、イエーイみたいなので、
うん、私もそれ休憩で知った、夢の国でした。
イーストって何、卵何みたいな感じだったんですけど、
ただ私 ECC ジュニアだったけど、
あ、そうですよね、なんかあのリンゴの儀式をする謎の、そ
うそうそう、あの後ろで、ね、縛られてリンゴを加えるっていうね、謎の儀式を、ま、学んだのは ECC なんだけど、はい、ECC でもイースターってそんな呼んなかった気がする。
そうなんですね。だってクリスマス、ハロウィンと同等って、も
だからあれかもしれない、陰謀論かもしれない。
あれ陰謀論
陰謀論がなんかそう、裏の組織たちが、はい、いつの間にか作った
日本がどんどん侵食されていくみたいなやつですか。
適当なイベントで
怖いですね、うん、なんか日本では復活祭と呼ばれていて、うん、イースターの日付は年ごとに変わるらしいんですけど、
あ、そうなんだ。
今年は4月17日だそうです。
も
うちょっとですね。イースター当日には柄をつけたゆで卵、うん、イースターエッグを部屋に隠して、うん、子供が探す遊びを行うそう。
ゆで卵なんだ。私あの殻だけなんだと思ってた。
あ、生卵ですか。
うん、なんか生卵のあのくり抜いて中を抜いて、
なるほどなるほど、
なんだと思ってた。
確かにゆで卵に殻つけちゃうんですね。
ね、じゃあその後食べられるんだ、抜いて。
あ、なるほど、見つけた後、うん、食べちゃうよみたいなってことですね。
常温で置けるもんね、ゆで卵にしたらある程度は。
マガルパでもね、うん、イースターイベントがあったということで、
可愛かった。イベちゃんの衣装、ね、
イブちゃんのお話でしたけれども、
ね、懐かしい。あれはもう去年、
結構前になりますよね。
そっか、そんな前になるのか。
うーん、いつか我らもイースターエッグを作るとき来るんでしょうか。
あー、でもやりたいね。なんかこうペイントするのすごい楽しそう、うん、
あー、確かに、うん、なんか番組の企画とかでね、
うんうんうん、前さ、あのスノードーム、
あ、やりました ね、
ね、
シュワリン TV で。
そう、シュワリン TV で、うんうんうん、なんか次はこういうなんかイースターエッグとか作りたい。
なんか平和でいいですね。
ぜひいいですね。
穏やかな番組ですね。
穏やかな番組、
ありがとうございます。
はいはいはい。
さて、番組をスタートさせる前に皆さんにお願いがあります、
はい、
この番組ではメールの他にも SNS でハッシュタグシュワラジをつけた投稿もチェックしていきますので、ぜひハッシュタグシュワラジをつけて番組の実況や私たちへのメッセージを投稿して一緒に番組を盛り上げてください。
シュワラジは、シュワはひらがな、ラジはカタカナです。たくさんの SNS への投稿もお待ちしています。
それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。パステルパレットシュワラジスタート。
パステルパレットシュワラジ、
まずは皆さんからのお便りを紹介していきましょう、はい、ではシャワさんお願いします。
はい、ラジオネームしずくさんからいただきました。
ありがとうございます。
パスパレ×ザックさんのブランニューパステルロードの MV 見ました、
うん、
疾走感がありながらもパスパレらしい可愛さもあり、
はい、
あやちゃんのファルセットはとっても綺麗で聞き惚れてしまいました。
ありがとうございます。
全員のパートがあるのもパスパレ推しには感激で最高の一曲でした、うん、MV のイラストもとっても可愛くてこのままアニメにしてほしいと思いました。
ありがとうございま す。では続いてラジオネームパスパレとくもりさん、
はい、
ありがとうございます。ザックさん書き下ろ ろしのパスパレ×ザック、ブランニューパステルロードの MV が公開されましたね。絵本の世界でもパスパレが織りなす彩りがとても鮮やかで、世界観にすぐに引き込まれました。パスパレ5人が奏でる歌声は、可愛らしさの中に何でもできる力強さも感じられました。ということで、
はいはい、
ザックさんとコラボさせていただきましたね。
嬉しかったですね。
MV どうでした？
めっちゃくちゃ可愛い。なんか、私たちも公開されるまで、はい、冒頭のね、どこしか見てなかったから。
そうなんですよ。
さあ、中ってどんな感じなんだろうと思ってたんだけど、なんか物語っていうの、おとぎ話、
ですね。
ね、うん、が一万円になって、アラジンとか、イブちゃんだとラプンツェルになってたりとか、はい、かわいい。あー、かわいいと思って。最高の世界観だった。
ですね。なんかこんなに力の入った MV 作っていただけるんだってすごい感動したんですけれども、まあ、やっぱり私はザックさんのね、作っていただいたブランニューパステルロードが大好きすぎて、
めちゃくちゃいい曲。
なんか仮歌を聴いた時からもう鳥肌が止まんなかったんですよね。ザックさんに仮歌歌っていただいてたんですけれども、特に好きなのが落ちサビっていうんですかね。なんかあやちゃんが間違いだったらどうしようってこう歌った後に、
すずさんが、
そうなんです、そのために私たちがいるんでしょ、ヒリケーあそこめっちゃ良くないですか？
あそこめっちゃいい。MV と一緒に見てさらにうるっときた、
はい、なんか本当に、転調っていうんですか、最後のラスサビの盛り上げの響けのとこって普通一拍開くじゃないですか、私たちが響けだと思うんですけど、もうザックさんのね、素晴らしい采配で私たちが響けだ
ったね、なんでその
ここの感動がすごくて、MV だと、あやちゃんが可愛らしい敵にこう剣をね突き刺す、その後ブワーンって世界が広がるっていう演出だったんですけど、感動しすぎて私見ながら泣いちゃいましたね、
素晴らしい。でもわかる、その気持ち。
なんか楽しかったなと思うんですけど、レコーディングの時の思い出とかありますか？
もうそれで言うとさ、あみちゃんはさ、今その仮歌の時点でもう感激した、うるっときたって言ってたけど、私はもうなんて難しい曲なんだと思ってもう頭抱えて
確かにイブちゃんとしてどうするのかでしたよね。
しかもなんかね、1番と2番と最後のサビがなんかちょっとずつ、なんかちょっと違うんだよね。
ちょっと違います。
そう、あー、結構歌い慣れてるし、ザックさんの歌もすごいヤミちゃん好きでよく聴いてるから、ね、はい、多分慣れてるんだと思うんだけど、私はもう普段そんなにね、パスパレのオリジナルの時とかしか歌わないっていうのもあって、あーってなってすごい、もうもう音を拾うのでいっぱいいっぱいだったんだけど、はいはい、やっぱりレコーディングしていくうちにだんだん自分の中でも消化できていって、だもう最後の一回歌った時に、もうまだ歌いたいみたいな、こんな曲もっと歌いたい歌いたいって思ったの、すごい覚えてる。
いいですね。ザックさんのディレクションどうでした？
めっちゃ優しかった。
優しかったですよね。
褒めて伸ばすタイプだよね。
確かに、
うん、
確かにですね。
そう、でも気づいたらすごい時間経ってたけど
汗もかくし、
そう、やり直しはすごいさせられた。でも優しかった。
優しかったですよね。
めっちゃ優しかった。
私もどっかのパートで半音ずれちゃったんですよ、音が。したら、今の半音ずれはいいずれでしたそれはなんか褒めてくださってるのか、フォローしてくださってるのか、ありがとうございますみたいな
逆にね、半音ずらすの難しいと思うんですけど、
よかったですみたいに言っていただいて、
めっちゃいい人、
本当に褒めてね、伸ばしていただきましたし、あとザックさんがね、ツイッターでご自身の弾き語りバージョンの動画をアップしてくださってたんですよ。もうなんて愛のある方なんだとね、思いましたね。皆さんもぜひこちら MV たくさん見ていただければと思います。
はい、
では続いていきますか。
はい、ラジオネームしのさんからいただきました。
ありがとうございます。
パステルパレットのライブタイトルドリームのブルーレイ予約しました。
ありがとうございます。
私は配信でライブに参加したのですが、また最高のライブが見られると思うと今から感動が蘇ってきて楽しみで仕方ないです。またパステルパレットのライブやイベントが開催されるようバンドリ
コンテンツとパステルパレットに全てを捧げます。
ありがとうございます。
熱いメール
熱い、続いてラジオネームハイジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
タイドリーブルーレイ化おめでとうございます。
あの5人揃った伝説のライブが見られるということで今からワクワクしています。
はい、
アミタの振り付け講座も見れるんですかね。
お、
エンディングに自分の名前があったり、発売が待ち遠しいです。
今お前が盛りだくさんだったんだよね、はい、コンテンツ的にも。
そうなんですよ、本当にそうだったんですが、うん、改めてこのねタイトルドリーム、
はいはい、
ライブブルーレイが8月3日に発売されるということで、う
ん、あと4ヶ月
ですね。
うん、
私はあの解禁されてからブルーレイになるんだってことを知ったんですけれども。
あ、そうだったのね。
そうなんです。なんであまだこう、うんうん、実感があまりないというか、ようやくこうパッケージを見た時に、
うん、
わあブルーレイになったんだって感じるかなって思うんですが、
うん、
シャオさんにもね出ていただきましたから、
はいはいはいはい、
その映像が残りますよ。
で5人でね、
うん、
初めて揃って歌って、はい、あ、私も早く見たい。
そうですね、なんか当日こう駆けつけで皆さんにいらしていただいて、うんうん、事前リハがなく当日リハだったじゃないですか、
う
ん、
それ
なのにあの完成度、
いやいやいや、
ありがとうございました。いやいや、本当に
一番ね大変、何曲もやってたから、なんかでもやっぱりそれ私たちってこうなんていうか裏で準備もしながらだったし、はい、なんかちょっと配信もこうみんなでちっちゃい画面見てたから、うんうんうん、よく見れなかったのが改めてそのなんていうの、あのアミちゃんのあやちゃんとしてのライブがじっくり見れるってなると、はい、すごい見るの楽しみ。
わあ嬉しい、ね、
大画面で見るね。
大画面で隅々まで、
カラオケ借りて、
え、
プロジェクタールームで見るよ。
すごい、うん、でもなんかそれでみんなで打ち上げしたいですね。
した
ーい、5人で集まって、
あと4ヶ月後だったらいけるかな。
やりたいですね。
やりたい、
なんかカラオケのすごい大部屋で
ね。え、もうでも結局大騒ぎしちゃいそう。
確かに、
わー、
やりたいな。
やりたい、やりたい。
嬉しいですね、
うんうん、
で、振り付け講座もあるんですかということなんですけど、うん、そうなんです、あの幕間映像が割とパスパレのライブは手作りで、
うんうんうん、
あの今回は私のシワリンドリーミンの振り付け講座をやらせていただいたんですけど、
うん、
撮影しますって言われて、うん、おはーいって言ってこう衣装着て現場行ったら、
うん、
じゃああのフリーでお願いしますみたいな。
丸だけ。
そうなんですよ。ええみたいな、こうな、何すればいいですかって感じだったんですけど、もうなんか自由な感じでやっちゃってくださいって
言っちゃってくださいよ。
ね、私も頑張ってやったんですけど、うん、やっぱ結構振りが難しかったんで、
うんうんうん、
思ったより長尺の、
はいはい、そうだね、振りって難しいよね、伝えるのね。そうなんですよ、
マクマ映像になってるのでね、なんかぜひ皆さん見ていただいて踊ってみたとかのね、うん、参考にしていただけると
。あー、確かにみんなで上げてほしいね、踊ってみた。
そうですね、次のライブでは客席みんな踊ってるみたいなことになったら、うん、
お祭りみたいだね。
楽しいなと思います。
いいですね、
うんうん、ぜひ楽しみにしていてください。
じゃあ続いていきますか。
はい、
ラジオネームマッティさんからいただきました。
ありがとうございます。
パスパレの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
まあ、初投稿です。
うん、
ガルパファンフェスタにてついに 3DMV の実装が発表されましたね。サンプルが流れた時あまりの感動に泣いてしまいました。
うん、
3DMV でも衣装をいろいろ着せ替えることができるそうなので、うんうん、今からとても楽しみです。
うん、
ここで質問なのですが、 3DMV が実装された時に着せてみたい衣装は何ですか。
続いてラジオネームひかりさん、ありがとうございます。ガルパ超大型アップデートの一つに 3D ライブモードが発表され、ツイッターにて 3D ライブモードで遊びたい楽曲の投票を実施していましたね。
はい、
私はパステルパレットの絶対宣言リサイタルに投票しました。
うん、
昨年パステルパレットのライブタイトルドリームでアミタさんが見せてくれた振り付けが超可愛かったので、ぜひとも 3D ライブモードで見たいと思いました。
ありがとうございます。
そう、ガルパは来年のね6周年で超大型アップデートをするということで、本当にいろいろ盛りだくさんなんですけど、
うん、
目玉の一つが 3D ライブモードの実装ということで、うん、まずはあのパスパレのシュワリンドリーミンが 3D になることは決定してるんですけど、
いいですね。
そうなんです。その他あのバンドのね人気1位になった楽曲が 3D ライブモードになるよっていうことで、
うん、
先日最終投票に上がってたのはゆらゆらリンドンダンス、天下統一 A to Z、 もう一度ルミナス、絶対宣言リサイタルの4曲でございました。
悩ましいね。
ですね、全部してくださいよって感じなんですけどね。
ゆくゆくはされるのかな。
確かに一個一個増やしていくっていう感じなんですかね。
じわじわとね。 楽しみ。あのこちら発表してた生放送に私出させていただいてたんですけど、うんうんうんうん、クラフトエッグさんの開発チームの皆さんとこうお話しをする機会があって、うん、なんかこんなにアップデートをするなんて、うん、もう新しいゲームを一つ作るぐらい大変なんですみたいな、
うん、なんかもうシステムが変わるって言ってたね、開発システムがね、
新しいゲームをもう一本作る気合で、うん、現状のねガルパも進化させながらやっていきますってお話だったので非常に楽しみだなと思うんですが、うん、3D が実装された時、うん、着せてみたい衣装
は、
なんかありますか？
悩むな。これまでねだが確かにあのちっちゃい状態では着てたけど、はいはい、うん、でも、一番ね、あ、うん、着せてみたい衣装あるんだけど、着せられないものを言ってもいい？はい、
え、着せられないものなんですか？
あの私未だにイブちゃんの、はい、あの初期ドリフェスかな、うんうんうんうん、2個目のドリフェスかな、うん、のさめっちゃ なんて言ったらいいのかな、すごいカラフルでフリフリのめっちゃ可愛い衣装のやつ、うんうんうんうん、持ってないんだよね、
はい、持ってない。着せれない。
ダメだ。
早く着せないな。
ドリフェス
なんとかなりませんかね。
ドリフェスはね、私未だにあのアルバムのところでさ、はい、その黒くなってるとこタップするとさ、はいはい、今でやってる、うんうんうん、あの何からそのイブちゃんをゲットできるかっていうの見れるじゃない、うんうんうん、あれ見て絶望するからね、今は開催されていません、はい、今は開催されていません。
わかります。ねえ、逃した魚はね
大きすぎた
からね。
だからドリフェスでかつそのイブちゃんがゲットできそうな時にめっちゃ回すんだけど、しかもほら、うんうんうん、そもそもドリフェスって排出率が高いじゃない、はい、だから狙っていくんだけど、うん、まだ黒いままだから。どうですか、あの全員にそのイブちゃんプレゼントするっていう
キャスト権限とかね発動できないんですかね、なんとか。
無理だと思う。私割とこれでずっと言ってるんだけど、はい、あのなんかそんな何も言われたことないからそんなない。キャスト権限なんてない。
平等にね、平等にみんなで分回していかないといけないっていうことですかね。
そう、自分で勝手に自分の中の天井を作ってしまった。私が悪い。
確かに自分が出るまでやらなきゃいけなかった。
そう、後悔してる。
戦いですね。私は、うん、あのドリームイルミネートっていう衣装がすごい好きで、うんうんうん、いわゆる第2章の時の衣装ですかね、
はいはいはい、
私もリアル衣装があって、うん、あれで9枚フラワーとか踊らせていただいた。
ちょっとお花がジャケットっぽい、
あ、ジャケット、
白く
てお花がいっぱいついてて
みんなの色が入ってるねって言ってたやつ、
これですね。これ、
あー、そう、肩出しの衣装か。
あ、そうです、フリフリのライブ衣装だと2着目っていうことになるのかな、
はいはいはいはい、
あれとかすごい好きだったので、うん、なんかあれで踊ってるあやちゃんを見て、うん、自分の踊り姿を俯瞰してみたいというか、
あー、そっか、スカートの使い方とか、
はい、
確かに、ね、
なんかライブの参考になりそうだなって思ったのと、
偉いね。
あとなんか結構ワンダフルとか、
うん、
犬耳とか、
パジャマとか、
そうなんですよ、いろいろあるし。
ということは、あの仮面のやつとか
もうありですよね。
ミッシェルとか、
うんうんうん、あと東大元暮らしというか練習着でもできちゃうんですよ。
あのダサチャージね。
ダサチャージって言わないでくださいよ。まあでもパジャマ T シャツみたいな、
まあ、そうだよね、
あれとかもねいいなって思いましたね、
うん、確かにいいね、いいね、うんうん、いろいろ着せたい。世界とか私もすごい好きだから、ね、楽しみ、う
んうんうん、楽しみですね、うん、シュアリンダリーミンと、あと何が追加されるのか楽しみにしていてください、ね、
結果を楽しみに。
はいはい、ということで皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。パステルパレットでブランニューパステルロード。
その中にはこれまでの歌を詰め込んでさ、いつ
キューマインフィルター。はい、新コーナーでーす。ここではですね、キューマイフラワーの冒頭で、はい、応答せよ、可愛さよと歌っているように、はい、可愛いものを教えてもらい、可愛いか、あ、はい、かで判定するコーナーとなっております、どちらか一人でも可愛いと判定した場合は、うん、アスパレ的可愛いものとして認定されます。
なるほど、
春なんで新コーナーができました、
ね、春っぽい、いいじゃないの、
う
ん。
まあ、アイドルといえば可愛い存在ということで、うん、重要なのはそれぞれの可愛いフィルターに引っかかるかどうか、うんうんうん、可愛いかどうかは独断で OK ということですね、はいはいはい。まあ、可愛いものは物だけじゃなくて仕草とか言葉とか幅広く捉えてもらって OK です、うん、ということで、
なんかさ、うん、よくこう女、まあちょっと主語が大きくなっちゃうけど、女の子っていっぱい可愛いって言うじゃん。
そうですね。
でもなんか男性からすると、え、可愛いの、何それみたいな。
わかります。
これも可愛いの、可愛いのみたいな、
うんうんうん。
女性の可愛いって、うん、心が動いたって意味なんだって。
深い、初回にして深い言葉ありがとうございます。
ってことは私はだから心が動いたらちょっとでも可愛い判定していく。
わかりました、うん。これからあの皆さんね、メールぜひ送っていただきたいなと思うんですけれども、
うんうん、
ちなみにそのシャワーさんが最近心動いた可愛いって何かありました？
なんかあのこの間ちょっと事務所の後輩の子とかと一緒にイベントに出たんだけど、はいはい、なんかもう、ま、後輩ってだけでも可愛い、
うんうん、
もう存在として可愛いし、うん、なんかなんていうの、こうあもう物おじせずに私にこう寄ってきてくれて話しかけてくれて、なんかそういうのがもう全部可愛かった動きも可愛いし、ステージの上を見ててこうやってこうモニターずっと見てて、うん、動きも可愛い、歩いてても可愛いし、
なんかもう母目線、
そう、なんかあと初めてだったみたいなね、人前でこう何かそういうのが歌ったりするのが、はいはい、なんか煽りとかの時にさ、多分どうしていいか分かんなくて、
分かります
なんかもう一回こうやってえいえい出るんだけど、うんうんうん、ちょっと違うなって言って手が下がる、
可愛
いって心動いた。
ですね、
めちゃくちゃ可愛かった。
いい可愛いエピソードでした。私最近あの可愛いと思ったのが、うん、姪っ子が生まれたてで、うん、まだ半年とかなんですけど、なんかやっぱ泣いちゃうんですよね、ぐずったりとかして、うんうん、で、どうやっていつも泣き止ませてるのって姉、まあ、母に聞いたら、うん、あのビリー・アイリッシュを流せばノリノリになるから大丈夫って言ってて、それを見た時にビリー・アイリッシュに合わせてドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって姪が踊り出すんですよ。可愛いと思って、
リズムが響くのかな
ですかね、なんかビートに乗ってる感じで、
うん、確かになんかポイズンとかも泣き止むって聞いたことある。
あ、そうですね、もうまさにやってます。
やってるんだ。
ポイズンも流したり、うんうん、どうにかして泣き止ませようっていうしてるんですけど、うん、可愛かったですね。
いい赤ちゃんはいいですね。
いろんな可愛いが
世の中にはありますね。
それでは今回はコーナー初回なので、
はい、
番組の皆さんが用意してくださった可愛いと思うものを紹介していきたいと思います。
はい、
ではまずは1個目ですかね。
ほいほい、
ラジオネーム番組スタッフさんありがとうございます。方言を話す女性って可愛いと思います、
うん、
特に博多弁が最高です。
最高です。
語尾にやけんとついてるとキュンキュンします。一番可愛いと思うのは
好きやけん一生一緒にいてもよかろうもん
みたいな告白をされてみたいです。
最高です。
よかろうもんも言うんですか。
いいでしょうが、良いが よかろうみたいな。
かわいいですね。
でもなんだろう、この一生一緒にっていうところがなんかミッキー道山さんの
子一生一緒に
バスタブに入ってるちょっと男性の方が思い浮かんじゃったからちょっと例が良くないなっていう気もする
それでは判定に行きたいと思います、はい、私たちの判定はせーの、
かわいい、
はい、
いい
はい、
やっぱミキドーさん、
ミキドーさんもありますけれども、はい、あのやっぱあざといかなって。
なるほど。
はい、私あの知り合いに、うん、博多の子がいたんですけど、うん、やっぱ狙ってる人にこそ方言めっちゃ使うっていう話を聞いたんですよ、うん、なんかやたらなんとかちゃとかなんとかバイちゃちゃちゃちゃみたいな感じだったのを聞いて、ちょっとその子のことが今ちらついちゃって あ、はいになっちゃったんですけど、方言自体はすごい可愛いと思いますし、博多弁も大好きです、うん、私は。うんうんうん、そのあざとさがなければ可愛いですかね。
うん、私も思うよ、あの、うん、大阪弁とか京都弁とかって、はいはいはい、なくせるからね。
そうなんですよ。
なくせるのに、いまだにそういう、うん、あの思いっきりもろ出し喋ってる人っていうのは、うんうんうん、武器としてやってるんだろうなっていうの
は間違いない。だって東京で仕事してるんですから。
そうそうそう。
日頃標準語で話されてるのに、うん、プライベート空間になった瞬間に、うん、やけんとか出てくると、うん、あ、ちょっとあざとさ感じちゃうかなって思っちゃいましたね。
そうか。やっぱそういうのちらつくのはあるよね。
そうですね、うん、今ちょっとそのあざとさがちらついちゃったんですけど、うん、
私はちょっとミキドーさんから
ちょっといろいろ出ちゃいましたね。
いろいろ出ちゃった、
まあ、でも方言自体は素晴らしいと思うのでね。
博多弁大好き、
うん、使える方はどんどん使っていただきたい
と。あみちゃんはあの関東だよね。
埼玉ですね。
埼玉ってさ方言ないの？
はい、いやないんですよ。なんとかだべとか。そんなくらいなので、うんうんうん、まあ、出ないですよね。
あ、出ないよね。
出してもメリットがない。
近いもんね、埼玉ね、東京からね。
そうなんですよ。え、翔さんはどうなんですか？
あ、大阪だけど、うんうん、大阪弁使うと偽物って言われるから。
なんで？
下手くそみたい。
下手くそとかあるんですか？東京が長くて。
いや、なんかもともと大阪に行った時から、はいはい、大阪弁話してるのに、うん、あの同級生の女の子に、なんでさわちゃんは大阪弁話さないの、うんうん、って言われてたの。話してるのに、でも私的には話してるから話せるんですよっていろんなラジオとかでもずっと言ってきて、
はいはいはい、
でもこの間さ、あのバラエティ番組を見てたの、
はい、
で、あの何人かの、芸人さんとか、うんうんうん、あのタレントさん並べて、うん、この中に本物の関西人が 3,4 人いて、うんうんうんうん、残りは偽物です。
うん、面白い。
で、本物を当ててくださいっていう、まあ、人狼みたいなやつだったのね、うんうんうん、はい、で見てて、いやこんな若いでしょと思って見てたんだけど、うんうん、絶対この人偽物って思ってた人が、うんうん、あの寺門ジモンさんだったんだけど、あのゴリゴリの大阪関西人だったの。でよく考えたら、うん、その寺門さんの関西弁と私の関西弁って一緒なんだよね。
え、ちょっと気になる。なんか一節いただけませんか？関西弁。
いや、こん話せるしな。あの大阪に言っても 長かったから、あの23ぐらいまで大阪住んでたし。
偽物
っぽい。難しいのよ。
話せない。
合ってるんだけどね。
合ってるんだけどね。うん、まあでも、もう標準語で綺麗に話されてる方がシャワさんのイメージに合いますね、うん、やっぱり。
もうぜひちょっとその番組もしなんかそのね配信で見れたら見てほしい。
見てみます。
見てみて。
テレカドジモンさんがシャワさんと同じ感じ。
同じなの。すっごいみんなに偽物って言われる気持ちすっごいわかった。
あ、そうなんですね。
私も思うもん、偽物でしょって。
そうなんだ。まあいろいろあるんですね。
でも難しいよ。
はい、まだ1個目のお題だったんですけど、これはですね、一人でも可愛い判定したんで、
うん、
とりあえずパスパレ的可愛いものに認定です。
やったー、おめでとうございます。
おめでとうございます。では続いてやってみますか。
はい、じゃあ読みますね。
はい、
ラジオネーム番組スタッフさんからいただきました。
ありがとうございます。
可愛いと思うものはひらがなです。
うん、
例えば漢字で恐怖の館と書くとめちゃくちゃ怖そうに感じますけど、うんうん、ひらがなで恐怖の館と書くと同じ意味なのになんだかホワホワしてるように感じませんか？血で血を洗う復讐劇、自分以外みんなゾンビになってしまった世界、どうですか？こんなに怖い言葉でもひらがなで書くとほんわかしますよね。
確かにな
んかちっちゃい子な感じするね。
そうですね、
ひらがなで書いてあるとね、
絵本の世界みたいな感じですかね。
確かに全然怖くないな。
それでは判定に行きましょう、
はい、
私たちの判定はせーの、
かわいい。
あー、これはいました。
ね、
ひらがなってなんでこんな可愛いんでしょうね。
柔らかい感じするよね、うんうんうん、やっぱ子供っぽいからかな。
ですかね、まろやかに見える。
カタカナだったらどう？カタカナ、
カタカナだったらちょっと怖いですよね、うん、
ちょっと脅迫状っぽいよね。
確かに。私あの連載をやってるんですけど、うん、割と日頃私漢字の表現を使いがちだったんですね、うんうんうん、でそれでいろいろ提出してると、うん、真島さんちょっと漢字が多くて、うん、 あのパキッとした印象になりすぎるので、ひらがなもうちょっと増やしていきましょうみたいなことを言われまして、うんうん、確かに日頃漢字で変換しちゃうものもあのひらがなにするとなんか優しそうな人に見えるんですよね、
う
ん、
あそうね確かにね、まあやっぱりねあの六法全書とかってすごい読みづらいもんね
そうですね確かに確かに、うん、世の中にもっとひらがなが増えれば可愛い世の中になりそうですね。
可愛い世の中になる、書くの楽だしね、は
い、本当ありがたい限りですね、ということで、はい、今回パスパレ的可愛いもの認定でーす。
わー、おめでとうございます。
このコーナー楽しいですね。
これいいね、うん、幸せになれる。
はい、ということでこんな感じで皆さんも身近なもので見つけた可愛いことやものを見つけたらぜひ送ってください。以上キューマイフィルターでした。
パステルパレット素晴らしい。
お知らせです。現在ガルパでは対バンライブイベントディアフレンドソングが開催中です。イベントと同時にポッピンパーティーのオリジナル楽曲フリーダムが遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。
はい、
その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをチェックしてください。
バンドリ公式 YouTube チャンネルバンドリチャンネルにて毎週木曜日22時からバンドリ TV ライブ2022を生放送でお届けしています。
さらにテレビアニメバンドリを23時から地上波放送と YouTube にて同時再放送しています。
はい、
毎週木曜日のバンドリの時間をお楽しみに。
バンドリガールズバンドパーティー4ニンテンドースイッチの追加ダウンロードコンテンツシーズン2パスが好評発売中です。モルフォニカ、レイザースイレンも登場しガルパスイッチがさらにパワーアップしました。詳細はガルパ公式サイトをチェックしてくださいね。
8月3日にパステルパレットスペシャルライブタイトルドリームのブルーレイ発売が決定しました。昨年7月に開催されたタイトルドリームに加え2020年8月に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されたバンドリエイスライブ夏の野外 3days の Day3 パスパレパートも収録。
おい、
ライブ写真を使用したフォトブックレットもついてきます。ご予約はお早めに。以上お知らせでした。
シュワシュワ弾けた気持ちの
時間です。
はい、
シュワラジでは皆さんからのメールをお待ちしています。メールは響きラジオステーションの番組ページにある投稿フォームからお願いします。
響きラジオステーションで無料の会員登録をすると楽屋裏を聞くことができますので、こちらの登録もぜひお願いします。
そしてこのシュワラジオを含めて月曜日から日曜日まで毎日17時からバンドリのバンドがラジオをお届けしています。
はい、
シュワラジと合わせて楽しんでください。
はい、
さあということで2人でトークでしたがいかがでしたか。
いや盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね
やっぱ新しいコーナーがさ、うん、始まるとワクワクするよね。
そうですね、ぜひ皆さんメールお願いしたいところなんですが、うん、どんな可愛いが届くか楽しみですね。
そうね、アミタが結構判定系はシビアな傾向があるなって私は思ってるから
本当ですか。
なんか一緒にやるの楽しみ。また次
あ嬉しいです、うん、なんかどうせならあのすごいコアな可愛いとかのメール欲しいですね。
確か思いもねよらないようなの聞いてみたい、う
ん
う
ん
う
ん、なんか自分だけのフェチみたいなね聞いてみたいなと思います。
フェチ聞きたいです ね、
楽しくなりそうですね。
はい、
次回第51回もこの2人でお届けします。楽しみにしていてください。それでは今回のシュワラジはここまでです。お相手は前島亜美と
畑沙和子でした。
またね。